せーの、番外フューチャードリーム。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
本日9月20日土曜日、配信第107号の番外フューチャードリームです。今日はですね、麻生さんが、急な用事で、どうしても外せない用事ができまして、お休みをいただいておりました。ということで、私が先月に引き続きお留守番隊長を務めていたんですが、今週
はい
パートナーを務めてくださいました、はい、強力な助っ人、米林茜さん、2時間ありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました、
ね、急なお願いにもかかわらず、はい、いいですよ、いいですよって来てくださいまして、はい、天気予報とメッセージと、あとは週末の星占いをね、はい、読んでもらいました、
はい、ありがとうございました。
2時間、まあ、あの、ここのスタジオ自体にはもう何回もお越しいただいて、ね、ゲストとして、ね、
ゲストで呼んでいただいてたので、はい、場所は大体分かってたので、はい、その分ちょっと緊張少なかったかなと思うんですけど、ね、でもやっぱり本番はね、緊張しますね。
緊張しました。
はい、
いや、あのね、本当に私も、いや、あの、先月もお留守番やって全部一人でね、この音楽をかけ喋ってなんだかんだって全部やったんですけど、うん、まあ、前回はゲストの方がいなかったんですよね。なのでまだ楽だったんですけど、今週はね、その日本画家の猪熊恵子先生と、はい、あとキャッチ・ザ・ストーリーの佐々木圭さん、はい、キャンネット旭川事務局長、はい、佐々木さんにお越しいただいたので、まあ、そのゲストうんぬんとこう、はい、あ、こう、あ、業務が増える増える、はい、あ、やることが、はい、ああってなってね、もう最初の1時間はもう手がカタカタ震えてました、ね、
でもやりきった篠さんかっこいい。
やりきらんとね、放送事故になるしね、放送事故かかっていけんしね。
でも、
まあ、まあまあ、うんうん、放送事故級のことはしなかったですね。それに近いものがあったかもしれない。
そうなんです。
でもどうですか、緊張はあったかもしれないですが、まあ、楽しかったか、もう二度と来ないか、どっちかといえば、
まあ、楽しかったですね。
よかったです。
もうなんかアナウンス講座に出てる回があったみたいな。
そうです、今アナウンス講座っていう、単語が出てきましたけど、私と麻生さん2人で、はい、講師をやっています、生意気もね、講師をやっています、初級のアナウンス講座、この9月4回行われまして、はい、今度の木曜日、うん、25日の木曜日で第4回終了となるんですが、うん、そのアナウンス講座にね、生徒として一緒に勉強してくださっているというご縁でお声をおかけして、はい、今日の助っ人をお願いしたんですよ、はい、ね、ありがとうございます。
こちらこそ。
で、実はですね、もう一方隠れキャラがおりました。
そう、見守ってくれました。
あの、はい、本番中は絶対声出さない、絶対声出さないって、いやいやいやってこうね、固くなり拒んでいたんですが、このスタジオの中で見守ってくださっていたもう一人のアナウンス講座の生徒さんといいますかね、一緒に勉強してくださっているスタッフで、はい、メンバーの方がいらっしゃって、自己紹介を、はい、はい、お願いしましょう。
はい、佐藤由美子と申します。
佐藤由美子さん、はい、ありがとうございます。どうですか、はい、この本番のうちらのやり取りを。
そうですね、あの、初めてラジオ局に来まして、ね、うん、あの、やっぱり機材の、あの、うん、存在とか、あの、篠さん の, あの講師の時 の, あの感じも、もちろん、あの、声の素敵なのはもう重々存じ上げてたんですけれども、ラジオで聞く篠さんの声はもっと素敵でした。
何も持ってきてない。そう、ね、アナウンス講座でもあったと思うんですけど、普段のこの喋る口調でそのまま電波に乗せてしまうと暗くなっちゃうんですよね。だから普段の声よりワントーンツートーン明るい声でいきましょうっていう、それで初めて普通に聞こえるっていう、なぜか、あの、電波マジックがありまして、
はい、
ね、
麻生さんからもね、はい、コツを伝授いただいて。
っていうのがあってですね、はい、まあ、その分空回りした分、こうね、もうとんでもない内容になってしまって、後で、まあ、自分で録音したの聞いて激震します。この番外フューチャードリームっていうのは、その本番2時間の反省をしましょうっていう意味で、はい、まあ、作られた目的でもあるし、あと、いただいたメッセージを読み切れなかった分をここでご紹介しましょうって、はい、まあ、いろんな意味があるコーナーなんですよね、番外フューチャードリーム。番外宛てにですね、メッセージもいただいているんですが、その前に、師匠の麻生さんからもメッセージをいただいておりまして、
い、
届いてたんです。
はい、
あなたの麻生健太郎です。
あなたの
誰の あなたの、まあ、私ではないことは確かです。多分ね、あかねさんだと思います。
いやいや、しのさんだと思います。
いや、絶対ないです、絶対ないです。それとね、県名があなたの麻生県名、
県名が
米林さん、はい、メッセージの紹介うまいです。
ありがとうございます。
素晴らしい。ラの音で明るいし、ラの音っていうのはラリルレロですね、はい、ラの音で明るい音が出ていますし、ラジオパーソナリティに向いています。ニコちゃんマーク、
嬉しい。ありがとうございます。
本番を聞いてくれてました、
はい、
休養でお休みをされていたさなかで本番を
本当にありがたいです、見守っていただいて。
うん、紹介うまいって、素晴らしいって、
嬉しいです。
でもこれはもう素直な、はい、素直な感想ですよ、
はい、
うん、ね、私も助かりましたし。
ね、やっと終わりましたって感じ。
すみませんね、2時間も拘束して。
楽しかったんで、ね、
もう軟禁状態ですよ。ラジオネームエルガさん、エルガさんも今関東に住んでいて、でも実際はもともとはこっちの名寄のご出身 で、うん、で、あの学校卒業されるまでこっちまで来ていたのかな。で、今は関東に住んでらっしゃる方なんですが、はい、ラジオネームエルガさん、 番外フューチャーでお願いします。麻生さん、しのさん、こんにちは。先週は食べマルシェ特番お疲れ様でした。今週は両親と墓参りに出かけるため、残念ながら表の放送は聞けないので番外宛てにメールします。あ、追伸もいただいてましてね、しのさん、今週は麻生さんがお休みなんですね。米林茜さん、はい、初めまして。
初めまして、
ニコちゃんマーク、
はい、
思ったより早く墓参りから帰ってこられたので、途中からですが表の放送を聞いています、はい、というわけで本文は今朝送ったメールの通りですので、よろしくお願いします、
はい、
追記でいただいてます、
はい、ありがとうございます。
本文に戻りまして、今週は両親と墓参りに出かけるため、残念ながら表の放送は聞けませんので番外宛てにメールします、
はい、
秋といえば、今日のテーマ、うん、秋といえば、うん、自分で言うのもなんだ、秋といえば秋田美人の篠さんを真っ先に思い浮かべます。
おお、あれ。
いつか篠さんをモデルに写真撮りたいです。
いいですね。
他には秋といえば食欲もそうですが、模型の展示会が多い季節なので、芸術の秋と旅行を兼ねた行楽の秋というが私の中での秋という季節なのです。そう、あのエルガさんってね、模型
すごい、そうそう、それ模型、今写真見せてもらってるんですけど、
模型をこうご趣味されてる方で、
もう本物みたい、
本格的なんですよ。で、模型の展示会にも出展されてる方で、この今あの添付してくださったお写真をお二人に見せてるところなんですが、もう本物さながらなんですよ、
うん、素晴らしい。
で、ちゃんと中に乗ってる人もちゃんと乗せたりとか、このソファーとか、うんうん、この
そう、中が本物、そうそうそう、
このハンドルの部分とか絶対見えないようなところもしっかり本物さながらで作る方なんですよ。芸術の秋です、
うん、まさに芸術。
添付した写真は今作っているさなかの24分の1スケールのトヨタクラウンロイヤルサルーンの最新型のプラモデルです。これをベースに名古屋で1台だけ走っている金のタクシー仕様に作ってほしいというリクエストがあり、
へ
タクシーなんですね、
ね、うん、金のタクシーだ
と、うん、すごい。
はい、こんな走ってんだ、さすが名古屋だね。
金、さすが名古屋といえば、ね、
ね、
金のシャチホコ、
ね、もう何でもかんでも
金。
で、このリクエストをもらったのが、うん、あ、片思いをしている彼女から昨年の冬頃にリクエストがあり、今年になって新しいクラウンのプラモデルが発売されたのに合わせて作っています、
うん、
先日メールでやり取りしましたが、彼女も完成を楽しみにしているそうだし、来週の25日は彼女の誕生日なので、当日に完成させるつもりです。
素敵。
うん、うん、そう、たびたびね、その彼女の話をね、あのこうメールしてくださるんです。で、私たちも麻生さんと二人でね、うんうん、こう見守っている、うん、こうリスナーさん全員で見守っているんです。そういう展開があったんですね。
なるほど。
ちなみに完成した後ですが、11月に横浜と名古屋で模型の展示会があるので、うん、この2回の展示会が済んだら彼女にプレゼントしたいと考えています。これをプレゼントですか。
すごいな、
金のクラウンですよ。
金、本当になんかね、これぞ金っていう感じで。
これね、車詳しい方は本当たまらんですよ。
うん、
ね、すごいね、エルガさん。いやいや、またあの進展がありましたら、
はい、ぜひ
話を、
続きが気になります
ね。 で私のまあ、うん、私の写真もまあまあ聞かれて本当にね、あの物好きな方が、
はい、
あの他で食う虫も好き好きっていうことわざがあるようにね、うん、あのたまに稀にね、あの写真撮りたいっていうね、物好きがいるんですよ、物好きがいて、
いいじゃないですか、足野さん綺麗なんだから、
何や、なあ、ラーメン食べに行こうかね、ね、いやありがとうございます、エルナさん、番外宛てのメッセージ、
はい、ありがとうございます。
さてさてね、今日2時間お越しいただいて、お付き合いいただいて、あかねさん、
はい、
そのあかねさんの人生を変えてくれた、
はい、
和田博美さんの講演会が、はい、まあ、表の放送でもねご紹介していただきましたが、
そうですね、紹介させていただきました。
このポッドキャストは時間制限ないので、
はい、
好き放題
好き放題、
PR していただいて、はい、さっきはね、はい、ちょっと時間の加減があったの で、ね、はい、ちょっとあたふたさせちゃったんですけど、は
い、改めて、でも十分させていただいたので、
改めて
では、9月27日土曜日、旭川グランドホテルで、和田博美講演会 in 旭川、テーマが今だから愛される頼られる営業を学ぼうということで、和田博美さんといえば営業力で超有名です。
ビジネス書をよくお読みになる方だったらもう、
そうですね、ビジネス書は、累計ですけど多分今43冊出てるんですよ。
そんな
に。で今年まだ出筆が控えていて、うん、今月末も新しいのが出て多分今年まだ 2,3 冊出ると思うんですよね。
そうです
か。はい、
今ね写真も拝見してますけど、お綺麗なことですね。
そうですね、うん、さっきもちょっと話題になってましたけど、うんうんうん、はい、すごい、そうですね、綺麗な方で、でも世界ナンバー2っていう、外資系の教育会社で勤めてた時に20代で世界ナンバー2っていう世界142カ国中ナンバー2の成績を収めた方なんですよ。なのでそれを聞くと、なんていうんですか、こうキャリアウーマンとか、うん、バリバリ営業とかっていうイメージを持たれる方が多いんですけど、ね、写真見ると全然そんな感じではなく、
そうですね、
本当にすごい人見知りです言っていいのかどうか分かんないけど、人見知りで自分から話しかけるのが苦手でっていうような方なんですよ、本当は。
本当ですか。
はい、だからこそ相手を思いやるその営業ができてこの成績を収められたっていうところが、はい、当日は聞けると思いますので、
この弱点を武器にしてやってこられたってことなんですかね。は
い、そうですね、弱点を武器という、そうですね、それをなんだろう、その中からでも良かったところがあるよねっていうところで、じゃあ自分どういうところがそれが良かったんだろうっていうと、だからそのなんだろう、相手を喜ばせる会話をしてたとか、うんうん、そういうところに気づいたみたいなんですね、子供の頃の自分を振り返った時に。なのでそれをこう営業時代に思い出しつつやりつつっていうところで、今ではやっぱりその人と接する時って会話じゃないですか、
はい、
でもやっぱりよく話し上手な人は聞き上手言われたりしますよね、
うん、
で和田博美さんの和田式人に好かれる話し方教室っていうのがあって、
和田式、
はい、そうなんです。でそこではまあ人に好かれる話し方なんですけど、聞いて聞いて聞いてから話すっていう風に言われていて、それも和田博美さんの経験上生まれた話し方なんですよね、
うんうんうん、
はい、なので本当に何だろう、こう人見知りでも一緒にいる人を喜ばせることができる、嬉しくさせることができる話し方だとかそういうことをいろいろ聞けると思います。
そうですか、はい、いやいや、もうここでね、
はい、
時間のある限りどんな内容かも全部話してもらっていいよね。
ねえ、全部ね。
そうなると講演会の意味がなくなっちゃうん
で、はい。そうですね。そうですね。で、和田博美さんって毎年ワクワク電線ツアーっていうのをやってるんですよ。何かわかりますか？
電線ツアー？
はい。ワクワク電線、タイトルわかんないですよね。これまたみたいな。
電線って
そう、電線は伝って
染める、
うん、そうそうそう、うん、そうなんです。でなんでそのタイトルにしたかというと、ワクワクってこう言葉に発するだけで気持ちがワクワクするから、うん、ワクワク電線ツアー行くっていう、そういう会話が増えたらだんだんワクワクなるっていうのが元だったんだけど、わからないわからないと言われつつ今年10年目なんですよ。でなんと今年そしてファイナルみたいな。
そうですか、
はい、
あら
10年続けてきてこれから続けてほしいっていう声もたくさんあるんですけど、うんうん、やっぱり10年一括りでまた新しい和田裕美になるっていうことで今年ファイナルでもうワクワク伝染ツアーを本当1回その開催すると何千人っていう方が全国各地から海外からも参加されている超人気な、はい、今年はもうちょっと多分完売になってると思うんですけどお席なのでそこでもその和田裕美の真髄である営業をテーマに多分3時間くらいだったと思います語るんですよね、
うん
うん普通の講演会だけではなく語るエンターテイメントあり私今までずっと参加してるんですけどゴスペルがあったりお芝居があったり去年は、中学生とのコラボで歌があったりとか、うんうん、なんかその体感して感動した時に感じた気持ちっていうのはすごい自分の中に落ちるじゃないですか、
はい、
なのでそういう風にエンターテイメントで伝えてくれるんですよそれの今年は営業がテーマで、まあ、その1ヶ月前の10月25日なんですよねそれは、うん、の1ヶ月前の9月27日なので、まあ、旭川で同じテーマをやってもらってワクワク伝染ツアーにはもう行けないけどちょっとそのなんていうんですかプレみたいな感じで、うん、同じ内容をちらっと聞けると思います
そうですかそんなすごい方が近々旭川にいらっしゃるんですね、
は
い、
そうなんです
じゃあもうこれはもうこの機会逃したらもったいないですね
もったいないです多分北海道に来ることがそもそもないので、はい、ぜひぜひ聞きに来ていただければ嬉しいです
時間時場所、はい、教えてください、
はい9月27日土曜日、旭川グランドホテルになります、
はい
時間が2時半ですね午後2時半から4時までその後、サイン会懇親会があります懇親会は別途料金またかかるんですけれども、はい、講演会が6500円で懇親会が2000円ですで懇親会は和田裕美さん本人も参加されますので、うん、ぜひ直接お話ししていただければと思います去年ですね去年150人ほど集まっていただいたんですけど、講演会始まる前も書籍販売一応ご案内させていただいたんですが誰も講演される方がいなくてどうしようこの雰囲気と思ったんですが、うん、終わったらもう長蛇の列買えない方が出ましたそしてこうちゃん方さんに主催講演というか販売で入っていただいたんですけど講演会の後和田裕美の書籍が売り切れたそうですはい
すごいね、
はい、すごい影響力ですよね
すごい影響力、
はい、
また再び、
はい、再び、はい、
その波が来ますよ
はい来ますので
ぜひ、
はい、ご参加ください、
はい、お問い合わせ先はどんな方法ありますか、はいはい
申し込みはですね、はい、インターネットで和田裕美旭川2014ですねで検索していただくと申し込みサイトが出てきます、
はい
はい、もしくは、私の方に直接お電話いただければと思います、うん050-3596-8145 050-3596-8145 までお電話ください、
はい
はい、
もう私もね仕事じゃなかったら
いや本当ね篠さんに司会お願いしたかった
今日の聞いて分かったじゃん、髪ぐだぐだなのでもやるときはやりますんで、
はい、そう去年もそのプロの方にお願いしたんですよで今年は横浜から来ていただいたんですけど、うん、今年来れないってなったので私司会みたいな感じでアナウンス講座だったんですよ
そう茜さんがねその司会をやる
そう
の、ね、和田裕美さんの講演会司会をやられるっていうきっかけもあってこのアナウンス講座来てくれたんですよね
はいはい、そうなんです。
いやでもまあそれは、まあ、それはそれでまた、
はい、
ね、
はい、
これでまた新たな、
そうですね、
自分を発見して、はい、私できるじゃんってなるかもしれない。もう今度この喋る世界にも、ね、進出されるかもしれないし、
はい、かもね、可能性がみたいな。
そのきっかけになるかもしれません。
はい、
まあ、それはそれで、
はい、ありがとうございます。
さて。お迎えでずっとお話を聞いてくださった由美子さん、
はい、
由美子さんも何か PR などありましたか？どこにお勤めですとか、
まあ、
普段出没しますとか。
そうですね、郵便局で勤めてまして、私も同じ27日の日にココデでプレママ講習会ってお母さんになる前の妊娠中のお母さんたちのための講演 会が講演会相談会みたいなのがありまして、そちらの方に参加させていただいて、あのちょっとあのお子さんのための教育資金の準備 の, あのご案内をさせていただこうと思っておりますので、はい、
郵便局も民営化になってから、はい、正直大変じゃないですか。
大変です。
ここだけの話で、
ここだけのね。
だって今までさ聞かれることがなかった。例えば、どんな保険入ってるんですかとか、お通勤はもう済まされましたかとか、絶対聞かれるようなことなかったようなことが、
はい、
ね、こう出てくるから、
はい、
大変だなこの人たちと思って。
ね、そうなんですよ。あの民営化して、私は民営化してした後にあのアルバイトで入って、それから2年前に正社員になったんですけれども。
そうですか、はい、あのその同じ郵便局って言ってもその店舗店舗でまた何かあるんですよね。
ある、店舗店舗です。そうですね、いやどの局もやっぱり営業とかは大事で、
もしね何かご相談があるとしたら、ね、由美子さんがお勤めの郵便局の方がいいんですよね。
そうなんですね。
その、はい、郵便局名も伺って大丈夫ですか。
ああ、はい、あの長山南郵便局、
はい、
はい、長山7条6丁目に、隣洗車場のある横にある郵便局なんですけれども、そちらに来ていただければいますので、はい、ぜひお願いいらしてください。
佐藤由美子さんと名指しで、
うん、はい、お待ちしております。
由美子さんに会えますね。
会
えますね。
こんな、ね、多分、ね、お声でのごやりとりしか、ね、うん、今日はあれなんで、多分お会いしたら、あ、こういう女性なんだなってい
うの
を分かりいただけると思いますよ。さあ、はい、お二人とも PR していただけ、
はい、
大丈夫ですか、
はい、
もっと言いたいことありますか。大丈夫ですか。
大丈夫です。
いいですか、はい。あのね、いや、よくよく考えたらこの番外フューチャードリーム、この女子だけっていうのは多分ね、番外フューチャードリーム始まって以来初めてだと思います
。すごい、女子会
あのガールズトークって言ったら多分ね、えガールズってこう疑問符つく方いると思う
ので聞こえない聞こえない、
まあ、まあ、今日で女子だけっていうのは初めてだと思います。
すごい。
だからまあ、配信第107号ではありますが、ガールズトークでは第1号という記念すべき日でしたので、
はい、
皆さんお付き合いありがとうございました。良い週末をお過ごしください。お相手は白川篠と
米林あかねと
佐藤由美子
でした。また来週。